そこそこアニメそこアニはポッドキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
先週ついに発表できないまま、
はい、
今週の暗号特集になるわけですけれども、
そうですね、インタビューを取ってきますとだけ、
はい、誰かは言えない、まだ言えないんですよっていう、でも豪華ですよっていう話だったんですけれども、
はい、ツイッターの方には公開させてもらったんですけど ね、はい、
見てた人はびっくりしたと思うんですが、
はい、今回の特別インタビューのゲストは水島誠二監督、キャラクターデザインのパコさん、甲賀ユンさんのお二人、そしてプロデューサーの大矢部義弘さんの4名に出ていただいております
ね。
しゃーいやー、もうね、タマさんと私で行ってきたんですけど、甲賀ユンさんは本当終わってから、もちろん水島監督もなんですけど、握手をさせていただきました。
水島監督は以前ガンダム00の時に、はい、私がね一度お話聞いてるんですけれども、
はい、
まあ、そこは想像できたかもしれない。
まあそうですね、一回出てくれてるし、ね、
はい、でプロデューサーもまあ想像できるかもしれない、
今までの流れもありますからね、
でもまさか、
まさかですよね。
パコさんと甲賀ユンさんっていうのは想像つかないんじゃないですか。
まあ、他のメディアでも音声で出してるところっていうのはないんじゃないかな。
ないと思いますよ。
はい、
貴重だと思いますね、この音声もね。
なかなか暗号の始まりからいろいろお話を伺ってきましたので、お楽しみいただけたらというふうに思います。
はい、ということで今日の特集は
暗号です。
そして僕は走り出した。
僕はずっと君のそばで響いてた。クーク、セカンドミニアルバム、オーケストラアルファ、iTunes、Amazon MP3 など各配信サイトで好評発売中。そこアニ、
そこアニ突撃インタビュー、現在アニメ放送中、そして11月19日より東宝シネマズにて暗号インガロンが上映中の暗号より、今回は豪華すぎるゲストの皆様が集まってくださいました。今日はよろしくお願いいたします。
はい、
よろ
し
く
お願いします。監督の水島誠二です。
キャラクターデザインの甲賀ユンです。
キャラクターデザインのパコです。
ボンズでプロデューサーやらせてもらってます、大矢部と申します。
はい、よろしくお願いします。
ちょっとね、パコさんが電子の妖精なんで、
風盛り状態
なんで、はい、
パコさんはスカイプから参加中という感じなんですけれども、今、容疑のボンズより、はい、大矢部さん、水島さん、甲賀さんを前にして、そして風盛り状態のパコさんをお迎えして、はい、インタビューをお届けしてまいります。今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですけれども、何から聞いていいのかという感じなんですが、
はい、
まあ、やっぱりこれだけの皆さん集まっていただきまして、暗号っていう作品の始まりっていう部分から早速聞いてみたいなというふうに思うんですけれども、
はい、そうですね、ただまあ、ね、どうやってスタートしたか割と各アニメ誌とかにも質問されてるんで、まあ、僕とノイタミナの山本さんがツイッターで知り合って、やりましょうって話になって相川氏を巻き込んだっていうところまではまあよくあるね。まあ、社会派やりたい。で、じゃあ、絵をどういう人に描いてもらおうかという話の中で、僕がパコさんを、推薦する形で始まりまして、山本 P がですね、甲賀さん、甲賀さんって言ってたんで、甲賀さんをさらに巻き込むという形になったんですけど、まあ、そんなことよりね、この3人がどう知り合ったかのが、割と面白い。さっきだから、山本さんもツイッターなんですけど、なんとこの3人もツイッターだったという。まあ、僕は甲賀さんは、うん、ここは前から繋がってましたけど、はい。ねえ、甲賀さん。頑張ってる。
そうですね、はい。ですね、パコさん。
はい。
投げ合いの状態。
投げ合いで。たらい回しになってんだ。はい、まあ、ぶっちゃけその甲賀さんが、はい、非常に人気者でして、甲賀さんの周りに人が集まるんですよ。で、甲賀さん主催の、模範会がありまして、はい、僕もパコ氏もそこに参加していて、
ね、
はい、もうそこが始まりで、だから仕事とか全然関係なく、
プライベートで、深いですね、
そうですね、
リアル友達、パコさん強いですよ、ね、強
いん
だ、
パコさん強いよね、
パコさん強いんだ、
じゃあ分かんないです、とりあえず、まあ、仕事じゃなくてハンターとして、まあ、基本は。
そう、ハンターとして知り合った。
なるほど、ええ、はい。何使いなんですか？
弓。
はい、弓
道具
で。
まあ、そんな感じで皆さんのモンハンを楽しんだ会が、夜会が開かれて、
はいはい、そうですね。
その後、どうして、
あ、まあ、パコさんの、パコさんの絵自体は、昔っていうか、昔じゃないね、ちょうどダブルをやってる頃に、ネットサーフィンをしていて、見つけてはいたんですけど、その時に見た印象で、僕は勝手に女性だと思い込んでいたんですよ。で、ただ、ローマ字4コマ、4文字の名前だなっていうことだけ頭の中残ってて、知り合って、今度ツイッターでよく会話するようになって、まあ、パコさんがね、面白いんですよ。くだらないことも言ってるし、それは言っちゃダメっていう、ね、ハイスムシの名前よく叫んでる人で、それで、なんかこう、面白いお兄ちゃんやなと思ってたら、あれなんかでもこのローマ字並みの4文字俺見たことあると思って、検索かけて大びっくりっていう、あの絵描いてる人じゃんっていう。本当びっくりしました。いやいや、絵描きの、ほぼ絵描きが集で集まってたから、模範会だから、絵は描くだろうと思ってたけど。で、
完全にただの男ハンターと思われてた。
そうそうそうそう。まあ割とそんな人だらけだったじゃない、ね、
そう
です。なので、まあそれで、まあいつか一応したいなと思って、ただまあなんかもうくだらないことを言い合う間柄になったので、うん、この姿勢はちょっとしばらく崩せないから、今更あの絵を描いてるからって改まるのも変だと思って、ってやってたんだけど、まあ、暗号をやっていく中で、これすごくこのお話っていうか僕らがやろうとしてるそのフィルムの中で、すごくソリッドな存在感のある絵を自分の中でイメージした時に、あれこれパコさんの絵でやったらいいんじゃないかなと思って、まあ一緒にやってる人たちにパコさんの絵でやりたいって話をして、彼の絵をその取り寄せて、あと本人にも一応打診してやってみたいって言ってくれたんで、じゃあちょっと見てもらうってこう出したんですよ。まあ、富士の山本さんは一番最初に僕にオファーした時に、甲賀さんでやってほしいって話はもう一番最初に言われていたんで、ただまあ僕はその時に甲賀さんじゃなくてパコさんでやりたいっていう話をさせてもらって、で、こう永遠話をしていく中で、やっぱり甲賀さんにも参加してもらいたいっていうのを強くフジテレビのプロデューサーからお願いされていて、で、僕なんか二人にやってもらうっていうのがちょっと失礼かなとその時思っていたんですよ。甲賀さんはもうビッグネームだし。で、ただパコさんとの関係値は深かったので、甲賀さんに、フジテレビの方からもすごく要請あるし、甲賀さんが参加してくれるとパコさんも少し気が楽じゃないかっていうのもあって、改めてお願いしたと。そしたらもう快諾していただいて。
確かになんかデリケートな問題だったんですね。
そうですね、僕の中では。
そうですよ、ね。我々の人間関係上は何の問題もないという
か。結構ね、たくさんだったら簡単なんですよ。要するにゲストですっていうお願いの仕方ができるから、ただ、二人だから、そうすると二人を均等に扱うとかっていう形になったりすると、数の問題が出てくるんですよね。で、ポコさんはすごく、その、なんていうのかな、やることに能動的だし、いいんだけど、でも、その、いわゆる企画で考えると、名前の大きさだけで言うと、甲賀さんの方がどうしても取り上げられちゃうから、甲賀さんメインっていう形には僕はしたくなかったんで、だから甲賀さんに、じゃあ、その、パコさんの、その精神的なケアとかも含めて、結末をやってください。だからもう姉子として、若い絵描きを盛り立てるっていうことを、に協力してくださいっていうオファーをしつつ、フジテレビとかには、ほら、ビッグネーム連れてきたぞって、やってこう、場をなんか、スルスルするっていうのを、考えてやったっていうのが
あるで。でもとてもそんな役にはさせなかった。パコさんがしっかりやりましたよ。
パコさん
は俺は聞いてずにオンライン集会場1に入った。
そういうところなんだね。
なんかこの関係性を伺ってると本当アンゴのスタイリッシュというか、な世界観がこう出てくるとは思えないような今のノリな感じなんですけど。
いやいや、でも本当にだから彼の絵がもう本当に素晴らしいと思ってて。はい、 この絵をちゃんとアニメーションでやりたいっていうふうに僕は思っていたので、まずそこはしっかりやろうと思ったし、まあ、そういう意味ではそのやっぱちょっとやってみたら特にやっぱりそのゲストのキャラクターとかもものすごく多いんで、うん、多かったよね。
多かった
ですね。
毎は取り合わせできますよね、
うん、だからそういう意味でもやっぱりフォローは必要なんで、小川さんに入ってもらってよかったなと思って、うん、どうですか。
楽でした。
いいやつですね。意外といいやつですね。
意外とじゃなくて、意外とって何ですけど。
でもやっぱり確かにこうお二人いらっしゃって、我々からはこうお名前が2つ並んでいるというところしか見えないので、うん、まあ一緒にやられてるっていうのもどの程度なのかなっていうところはあったんですよね。だから何でしょう、友達なんです
ね。友達ですね。
一緒に何か声をいただく感じはおいしいのかなみたいな。
でも、いや、もう、パコさんが、うん、いい絵を出してくるから、はい、やばかったです。
いろいろ燃えちゃったんですね。
うん、やばかったですね。でもおかげさまで、なんとか。
対抗意識がすごく燃やしてましたね。
それについていきました。
大体先手がパコさん。
ね、それは単純に、うん、先生遅いんで出す
また言ってるよ。また言われたよ。
そうそう、うん、
でもせっかく
いやでも先生になるので、
あ、せっかくお二方にやっていただいたんで、1枚目のね、はい、ビジュアル出せたのはやっぱり制作会社としてすごい良かった、
ね、あの2人の合作イラスト、ね、
合作イラスト、うん、こういうことやりたかったんだっていうのはね、
でもなんか新鮮なというか、うん、本当新しい取り組みだなっていう感じののがバンと前に一面に出ましたよね。
そうですね、はい、なかなかそのやらないのかもなとは、うん、まあ、僕は割とその他人数のデザイナーの方にキャラをお願いしたりとかっていうのは前にやったオイルロケット作品でもやっているので、うん、だから自分なりになんとなくそのうまくいかせる法則みたいなものは持ってるつもりだったんで、まあ、ただ今回本当に2人っていう部分ではどう配分するかっていうのは毎度毎度話をしながら2人の作業スペース、作業ペースとか考えながら発注してたんですけど、まあ、もうやってる最中からやっぱすごくいいキャラを2人が描いてくれてるので、うん、まあ、アニメーターもねそれを活かして、うん、よりそのアニメにした時に2人の持ってる味が落ちないようにっていうのは、うん、もうそこをすごくしっかりやるつもりで最初からやってたので、まあ、そこもすごくパコさんにも協力してもらっていっぱい絵描いてもらって、頭をうなずくだけだと音入るから喋って。
なんかでも人が喋ってる時に喋るとスカイプ変なことになる
んで。ね、もう気を使ってくれてる。
ありが
た
い。意外とね。
よし、じゃあここからパコさんが喋ろう。はい、どうぞ。どうでもやってみて。
何を？
ええ、仕事一緒に作ってみてどうでした？
いや、でも本当に。その最初に言われたことですけど、絵を大事にしてもらってありがたかったですし、で自分で言ったことも全部ちゃんと大事にしてもらえるので本当にやりやすかったですよ。
万歳！
喜んでいる。
そう、もう本当に、いやでも本当にいつも思うんですけど、そのすごく今回キャラクターデザイン、まあ原案というふうに書かれることもありますけど、もともとその人の絵が欲しくてその人と一緒に仕事をしたいわけですから、その人が満足してくれることってまず一番最初に大事なんですよね。ただその人がその自分の絵をどういうふうにフィルムにしてもらいたいのかっていうのはやっぱりすごく考えなきゃいけないし、今回だからそれができた現場だっていうのもあって、もう本当にアニメーターグッジョブっていうところもあるし、すごい良かったなと思いますね。大賀さんは何見ても OK って最初に言ってくれるんで、割と気楽にできるっていうのはあるけどね。
そうですね、先生はとりあえず笑顔が返ってくるので
まあでもそれはそれで大人物ってことなんです
ね。ポンズさんが素晴らしい。
すごい、なんかいいですね、この
若干腹のなんかそこに何かがありそうな会話になってきて、
でも最初にうちの女性のキャラクターデザインやアニメーションの方にやっていただいている3名を入れて、まあその時もスカイプだったんですけどやっぱり最初に打ち合わせできたのがすごい良かったですけどね。なんかやっぱり
そうです、割とアニメーション、うん、キャラクターデザインっていう3名の方がいらっしゃいますけど、
そうですね、
まあ、ちょっとそのあたりもどういう分担されてるのかっていうのを聞いてみたいなっていうふうには思ってきたんですが、
もともとそのキャラクターデザイナーっていうのは僕は原案であろうが、本編で描くキャラ表を描く人間であろうがデザイナーであることは間違いないので横並びにしたいなと ずっと思っていて、まあダブルの時にも甲賀さんと千葉君と2人であのそういう扱いにしたりとかっていうのもそうなんですけど、まあ、今回も、矢崎さんと稲留さんと矢口さんという女性3人がやってくれてるんですが、最初にもうザックバランにみんなで話をして、うん、暗号っていうもので、パコさんや小川さんに書いてもらったキャラクターをどうフィルムに落とし込みたいのかってちゃんと話をしてね、うん、ですり合わせをして細かいところとかも結構話をしたりとかしながら詰められたんで、うん、まあ個々の役割分担とかどれが誰をやったっていうと膨大な話になるので、うん、なかなかあれなんですけど、そういう意味ではちゃんと何だろうな、意思の疎通が図れる現場を目指したので、大体できたんじゃないかなと思いますけどね。はい。うん、
本当にその意思の疎通っていう言葉がぴったりな感じがしますね。その模範しかり、やっぱりそういう腹を割った話し合いがすごく繰り広げられてるんじゃないかなっていう雰囲気がすごい感じるんですよね。うんうん、
なんか、うん、あんまりこう仕事仕事した部分でのなんかこう線の引き方みたいなことは全然やってないかなとは思いますね。だから結構パコシとかも気になるとこあったらもうバーッとすぐ電話してくれるんで、それでここが気になるんだけどっていうのを全部こっちで受け止めてまたやるみたいな。一回ね、だって俺アメリカ行ってる時電話もらったもんね。結構深刻な話でね。
国際電話、
そうそう、俺がアメリカ行ってんの彼が知らなかったんですよ。そうそうそう、
かけたらまさか
アメリカだったみたいな。こういうのとかあったりとかして、う
ん、でもコミュニケーションはすごい取れてると思いますよね。
そうですね、うん、
他の現場とかを知ってるわけじゃないけど、そういうこの手のスタッフが多い感じがするんですけど、監督のオペレーションっていうのかな、やりくりが、
うん、
ないんだろうなと思うんですけどね。
まあ、なんかそこがね、まあ、割と自分のなんかセールスポイントなのかなとは思うので、とにかくちゃんと伝った話しようっていうのは、それでもやっぱり年齢が上がってきたからなかなか難しいですよ。本音で話してくれるかどうか、ね、あるよね。
だから
スタッフが若いんで、それでもなるべく溶け込もうとは努力してる。
十分お若い感じが雰囲気出てますけど。
いやいや、あれだ、メガネやね、メガネやね、好きだからね。
好きですよね。あ、またみんなメガネだ、しまった。あ、
なんか一人のぞいてみんなメガネ。
しまった。
外した。
外した。あ、珍しいね、メガネかけてない姿。なかなかね。
お前の目が見えない。
ここ、聞いてる方
も。いや、でも本当に話すか。
今ね、今こ
う、そう、取りました。電子の中でメガネを取りましたね。
でも本当に、その、監督のおかげというか、話しやすいのはすごい実感します。やってる間。
パコさんは自分からコミュニケーションを取ろうとする人なんで、やりやすいですよね。してくれるし、ちゃんと本音で話をしてくれる。
すごくはっきり自分の思ってることを口にする人なので、それはすごいありがたいですよ。だからこっちも言われた時はどうしようかなって思うけれども、ただやっぱそこを超えないと、逆に彼とのそのいわゆる一緒に仕事をするっていうこっちが満たされるハードルっていうのも当然超えられないので、もうそれには本当に真摯に応えようって、もうすぐ現場で連絡して、そのこともう親分とかと話したりとかしながら、じゃあどうやったらその彼が不安に思ってるところを解消できるのかっていうのはもう常に埋めていくっていうね、それに答えていいキャラやっぱ書いてくれるんで、それはもう当然やるべきだし、ね、いろいろ本当にフィルムが完成したら、すごい喜んでくれるんで、すんごい嬉しいですよ、こっちも一緒にやってて。
はい。
な
る
ほど。そろそろですね、次のコーナーに。
どうぞどうぞ。
はい、よかったです。
ではここからはですね、リスナーの皆さんに前もって募集させていただきました質問をちょっと読み上げていきたいと思いますので、皆さんにお答えいただきたいと思います。
はい。
結構ですね、たくさんいただいたんですよ。その中からじゃあ順番に
い
きます。では1人目、マリコウさんからの質問です。ありがとうございます。暗号毎週楽しく見させてもらっています。私はもともと甲賀ユン先生の漫画を読んでおり、パコさんがキャラクターデザインをしたゲームをプレイするほど2人の大ファンです。2人が暗号で一緒にキャラクターデザインすると知った時は本当に嬉しかったです。暗号はユンさんとパコさんがキャラクターデザインをなさっていますが、どっちがどのキャラクターをデザインしたのか、2人でデザインしたキャラクターはいるのか。特にインガは暗号のキャラクターの中でも個性的で、少年と美女の姿は毎回ドキドキさせられます。もしよろしければ教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。ということで、マリコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはやっぱり一番近いところですよね。
これはあれですよね、あの12月末に発売になるムックにも出てます、
ね、CM マイナー、
はい、
ええ、いやでもこれはあの書いた当人から、話をしてもらった方がいいんじゃないですか、
うんうん、
はい、
言ってください。
これでもどこまでですか、メインキャラだけ、
うん、うんと、まあ、とりあえず今、話出て、あのインガを
インガ
ほら2人でやってんじゃん。
ああそうです、インガは単純にあの少年の方が俺で女の子があのいい先生でやって、ま
あ、うん、はい、あと主人公の新十郎は、
新十郎は俺がやってます、うん
うん、俺がやってます
どうしよう、いやあともうそのままずらずら自分のやったキャラを、
あ、自分のやったキャラ言います、うん、じゃあメインでいくとあとは、林禄と泉ちゃんと、うんうん、でもメインだとそこぐらいまで、
そこまでだね、はい、
セラダも行っていいのよ、
ああそれインナロの時
言えば、ああいいのか、
うん、私はテレビで言うと、はい、あとは
テレビで言うとあのリエと、聖言
を、早見ですね、
早見聖言をやっております、はい、
まあ、こんな住み分けでございます
。
あ、風森、風森。風森。
あ、風森。
風森もお前ですよ。
パコさんです。
風森のぬいぐるみバージョンもパコさんです。
ぬいぐるみパコさんです。
おお、はい。
風森はやりました。頑張りました。
じゃあ本当にキャラクターごとにこう分けられてるって感じなの、
ね。まあそうですね。はい。
あまりなんか明確にこうだからこっちの人にやってもらうっていうのはあんまなかったですね。
うん。もう単純に発注時の作業量で、考えて、小賀さんの方がちょっと少なめにするっていうのも最初から約束だったので、うん、その中で僕が、お願いしたいキャラクターを割り振ったっていう感じですね、うん、はい、
なるほどです、
うん、でもあれですね、一緒にキャラデザインみたいなのはやってみたかった気はしますね、そう言われると、
うん、まあ、パコ氏が、パコ氏が書いたやつに小賀さんが服着てたりとかはね、ある意味
で。それはちょっとやったかもしれない
です
ね、
うんうん。私もでもパコさんの絵に合わせてっていうのは意識はしてました。
うん。二、うん、人とも言ってたよ、それはね。
うん。うん、インガは特にそれを意識してます
、ね、うん。うん、インガは特に。
そうそう、お互いに寄せ合ったっていう感じで、う
ん。意識してますね。
服はユンさんが、うん、デザインされているのが多いみたいなのを、ちょっと違うところで見た気もするんです
けど、まあ、ただそれはもともと甲賀さんが描いたあのリエとかが服装の絵が多いからっていう感じですね、うん、
でもトータルで考えると同じようなもんですね、多分パコさんかなりやってるんで、
う
ん、
そうそう、パコさんはだからゲストキャラかなり描いてくれてるんで、ゲストキャラの服装も全部パコさんで、うん、でパコさんあと色付きにしてくれてるんで、
はい、全部色付けてます、うん、それ普通じゃねえの、
うん、
っ
と、このなんかいくつかあの色付きのことがあったんでこっちで考えて
た。そうだね。引っ張抜けておりますよ。
最初は頑張ったけどね。
白黒でしたね。
置いてかれないように一生懸命だったんですけど、
力尽きたりとか。モノクロでした。
力尽きたりとかしながらバッキー割り振っていたということです。マリコさん。
逆にでも、はい、あの視聴者の方ってわからない。
はい、ですね。私いすみちゃんはユウ先生。
でも泉はね結構よく言われる。
あ、本当に何だろう、眼鏡かけてるからね、あれ。
眼鏡からだからかな。
でもあのキャラ結構人生性合わせじゃ全然ないんです
よ。ないよね。
うん、なんでだ。
わかんない。私とかは割と明らかな感じがするんですけど、わかんないっていう
ね。ね、わかんないみたいね、うん。うん。不思議。
不思議です。うん、
はい。
そんなお二人でした。では次の質問に行きます、はい、まいこさんです、ありがとうございます。アンゴ毎週楽しく見てます。純粋な質問なのですが、新十郎くんは何歳なのでしょうか。過去に他の国を放浪してたみたいですし、いろんな経験をしてそうですし、そんなに若くない気がします。やはり20代中盤くらいなのでしょうか、教えてくださいということで、
はい、20代中盤くらいですね、多分。
そうですね、これ若い方がいいんですか、ね、
いや、わかんない。それじゃあプロデューサーが答えてくれます、はい、
10代パコさんぐらいですか。
そう、
パコさんでも20ね、にゃららね、
後半ですね。まあでも明確にしない方も、
まあ大体プロフィールって作中の時間軸計算するとこの辺っていうのは出てくるんですけど、うん、まああんまり僕らはそれを明言しないようにしようと、ね、要するに何歳だってはっきり分かるところはぼやかしてるんですよ、うん、ただ出てきている作品内に出てきている事件の時間軸とか因果論とかで出てきた結城新十郎のカードとかを見るとなんとなく推測できる、
ね、この辺りかなぐらいなのが本来と想像できる、そうですね、
は
い、
なのでこれはまあ逆にそこも含めて謎として楽しんでもらいたいなと思っているので、はい、
ありがとうございます。
いいえ。
続きまして渋沢さんからの、渋沢さんですね、うん、ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています。原作をアレンジされるにあたって一番苦労した点はどこですか？
そうですね、今ここにいる人間は多分誰も苦労してないです。あの脚本家の相川さんが、はい、まあ、これ企画自体その詰めていく中で暗号取り文帳をやろう、原案にしてやろうっていう話を持ち出したのが彼なので、そういう意味ではその彼が、暗号取り文帳の中にある要素っていうものをどう取り扱うかっていう最初のベースを引いているので、まあ、そういう意味では原作をアレンジするにあたって物語でどういうものを語るかっていうのは全員で会議の中であの方向性をちゃんと決めてやってっているんだけど、実際に原作のどことこう絡めるのかみたいなことはもうかなり脚本家としての彼のこだわりの部分なので、彼がすごく頑張ったっていう、感じですね。はい。
こちらですね、次の質問の話でちょっと私聞きたいことがあるので、ちょっと次の質問に進ませていただきます。藤尾ペコさんです。ありがとうございます。皆さんこんにちは。暗号を見て原案にも興味が湧いたので読み始めたんですが、泉ちゃんや制限の原型とのギャップにびっくりしました。逆にリエさんみたいに元のエピソードをなぞっている子もいて、いろいろ比べてみるのがすごく楽しいです。そこで質問なのですが、このキャラは原案からこう変えようとか、この要素を盛り込もうという感じのキャラの骨組み作りは皆さんで行われたんですか？ビジュアルを決定するときの紆余曲折なんかも聞かせていただけたら嬉しいですということです。
はい。
はい、
まあ、これもだからシナリオ上の、エピソードに出てくるキャラクターっていうのは、まあ、そのシナリオ制作の中で、こういう話にしようっていうのも本当にそのいわゆる本読みって言って、うん、脚本会議の時にプロデューサーと脚本家と、僕のメンバーで、決めるんですね。で、ただそこには文字で書かれている情報だけなんで、ビジュアルをそれからどうするかっていうのはそれを受けての発注になってきて、そこでキャラクターの雰囲気がガラッと変わったりとかっていうことはよくありました、ね、なのでやっぱりパコさんや甲賀さんが持ち込んでくれたキャラクターの要素っていうのがそこでさらに作品世界を膨らませてくれて、それに合わせて演出をするっていうふうな形なんで、シナリオだけただ多分何の情報もない状態でシナリオだけ読むのと、フィルムとして完成している状態のものを見るのでは印象がかなり離れている話数もあると思います、
原作だと泉ちゃんが男性、
そうですね、トランスだったりしますからね。トランスでいいんだっけ、
そうですね、
はい、
あれもびっくりです、
そうですね、インガも確か原作者で、普通に出てくる、キャラクターだったりとかするので、まあ、その辺もその原作にあるキャラクターの名前を引用するっていうのも、全部その相川氏の方で決めてるんで、逆にその相川氏がシナリオで書いてるキャラクターをじゃ僕らが捉えてビジュアル化していくかっていうところも、さっき言ったようにで絵が出たから逆に脚本の扱いがっていうのは脚本で書かれていることは変わらないんだけど、それを演出するときに要はセリフってただ書いてあるだけで読み方でいろいろ表現と変わってきますよね。 そこの部分はパコさんや甲賀さんが発信してくれたキャラクターを受けて、ディレクターが膨らましていく作業になるんで、まあ、そういう意味ではもう本当にキャッチボールですね、みんなで、ね、そういう感じの作り方、はい。
すごくやっぱり表面的な質問になっちゃうかもしれないんですけど、甲賀さんとかパコさんは原作って読まれたんですか？
ないね、すいません、ね、あとなって、
じゃあもう本当に相川さんとか水島さんが作ってきたキャラクターを受けて、それをこう出す、
そうですね、ですね、はい、
俺でも一応目通したよ。
エロいな
ぁ。あ、原作読んだ？青空文庫。
取り物帳だけは一応読んだ
けど、
ただ、読んだよって言った時の反応が鈍かったんで、これはもしかして読まないでやってほしかったのかなってちょっと思ったりも
しました
。まあ、エンタメとしてのキャラクターだと思うので、なんか変に、原作に変な忠実さがない方がいいのかなとちょっと。
まあ、時代背景もね全部変えちゃってるから、だから原作を読んでおかなきゃいけないのは逆にプロデューサーと僕と相川氏だけど、多分プロデューサー読んでないと思います。
いや、読んでないです。あれは門川のやつ
は、あれね、青空文庫で俺全部読んだ、
私は
全部読んでないです
。古本で買いましたよ。
読んで買いました。青空文庫に暗号取り文書全部入ってるんで、
はい、
あ、もうとりあえず読むけどねっていう、う
ん、なんでやろ、
うん、まあ、あんまりだからそこに関してはその、なんだろう、最初に相川氏と話をしたのはとりあえず全部読んで11本の中で使えるエピソードの、要するに例えば推理とか キャラクターとか、あとその話の中でこういう風に書かれていた事象が水島さん気に入ったとこあるっていう話をされるから、もう俺読まないで、で全部読んで過剰書きで何話の何々ってトリックはこのまま割と納得できたみたいな、そういうメモ書きを渡して、でその中からまた相川氏の方がこのネタを絡めて、まあ結局その社会派っていうか、まあポリティカルな要素を入れてほしいっていうのは最初から言われてたので、うん、でそれを現実に起こっている問題をまあ移すような形でやるから、まあ、この今ある問題をこのエピソードのここに絡めてこういうふうにやろうと思うんだけどどうっていう相談をされて、うん、あ面白いねって答えるとそれが出てくると、でその時にその僕が面白いって言ったトリックがこう使われたりとか、そういうやり取りなので、まあ、かなりだからそういう意味では相川氏がいろいろ考えならこっちをリサーチして、その受けてお話でこういう風なキャラクターの扱いになってきたなというのが見えてきた段階で発注するから、原作読んでてもらっても本当に申し訳ない、名前一緒だけど違うキャラだからみたいな発注になっちゃうんで、
うん、見る分には面白いと思うんですよね、読んでても多分さらに面白くはなると思うけど、作る分はそんなには関係ないから、
うんうん、そんな感じでしたよ、はい、
パコさんって書いてて悩んだりとかしたキャラとかあるんですか？割とものすごい、すごい制作的にはすごい ありがたいスピードでどんどん上がってきたようなイメージがあって
あ、いやでもそれこそだから発注の時点でもう結構のキャラの、ビジュアル面は全てきれいに解除された、キャラクターとしての生き物としての設定は全部ほぼ上がってきてたんで、迷うことはほぼなかった。迷うとしたらこれをどうエンタメとしてまとめるかっていう迷いは少しあるぐらい、うん、で
深いね、
うん、
そのスピーディーな感じの
甲賀さんも来ていただいて、この場でこう、
そう、甲賀さんはね返すと上がらないからこの場で返すと
遅れが
ダブルオール現場の時に学んだの。後半は拘束して長い間付き合ってもらえる、ね、1日とかだから来てもらってその場で書いてもらう方が絶対早い、レスポンスがいいっていう、う
ん、それはなんかこんな感じにしてみたいなのがあるんですか？
まあ、ありますね、うん、結構ね持ち帰ると悩まれる方で、うん、ダブルオールの時にもやっぱりそのこういうのもあるこういうのもあるっていろいろ提示してくれるんですけど、やっぱりどうしても時間がどんどんかかっていってしまうから、うん、これもしかして来てもらった時にサラサラって書けるみたいだから書いてもらった方が早いんじゃねえかってやったら早かったんですよ。なのでもう暗号は最初から来てもらってその場で書いてもらうっていう、大川さんにおいては、
ね、漫画家的な展開なのかもしれないですよね。でなんか桂正和先生もそう言ってました。
あれでしょ、サンライズで。
サンライズ
で。缶詰にされたっていうね。
我々も聞きました。
パコさんはね、結構やっぱり帰ってから書きたいっていうんで、打ち合わせの時にも一緒にいて、甲賀さんの書いてるのをこう二人で見ながら、やいだやいだ言いながら、そう付き合ってもらった
んでね。終わってたんで、その時には、やいだやいだ。
そうそう、上がり持ってきてくれたりしたんだよね。そう。
なるほど。まあ、そんな感じで。はい、じゃあせっかくなので次の質問に進みましょう。これちょっと聞いてみたいですね。青葉真由さんからの質問です。ありがとうございます。
はい、
監督、パコさん、甲賀さん、大藪 P の好きなもしくは一押しなキャラクターは誰ですか？あと因果がこの先我慢できるのかどうかぜひ教えてくださいなんて質問はありですか、ということです。はい、まあここまでちょっとキャラクターのできてきた話などを伺ってきたので、はい、このキャラクターは思い入れがあるよとか大好きなんだよねみたいなのがあったらぜひお一人ずつ教えていただきたいんです。
そうですね、まあどのキャラもすごく好きですね。まあでもやっぱり新十郎と因果は、まあ、特別その中でもやっぱ自分としても気に入ってるキャラクターで、うん、キャラクター自体もすごくデザインとか物語の中におけるその立ち位置とかもすごく好きなんですけど、まあ新十郎は勝井陽君に声をやってもらったことですごいその他のアニメの主人公とまた違うイメージを獲得できたな、すごく自分でも思っていて、だから最終的にそのフィルムになった時の存在感っていう意味でも新十郎と因果ってすごく特別なキャラクターにできたなと。まあ因果は豊崎さんが本当に他の作品じゃまだ全然見せてない、
そうですね、
一面を見せてくれているので、あれも結構賭けっていうか自分としてはいけるんじゃないかと思って あのオファーをしたんで、完成形のキャラクターとしてその2人っていうのはものすごく僕はうまくいったなと思って大好きなキャラですね。はいはい、真面目な好きな話になっちゃったけど、小川さん別にいつもの通り、
ね、いつもの通り、
はい、私はお気に入りのキャラが
出てきたと、はいはい、いつも言ってるんですけども、はい、セラダが出てくるまでは、輪読推しだったんですけども、推しだったんですけども、セラダが出てきてセラダになり、はい、この辺が非常に好きなキャラですが、はい、でも私も真珠色とインガです。
あれはあの4話のゲストキャラは
4話のゲストキャラ、ふみひこは好きです。ふみひこ、そう、あの4話のゲストゲストキャラの、はい、笹さんちのふみひこさんっていう、ね、うん、あの声の可愛い変なお兄ちゃんがいたんですけど、
なんであそこなんですかって思っちゃ
う。そうなんですけど、あの子はあのかなりのお気に入りで、中学時代のキャラ設定もパコさん書いてくれてるんですけど、付き合いたいなって思いました。あ、付き合って振られたいなって思って、
振られたい
振られたい、
振られたい、
そこのストーリーがある、
ね、そう、あるあるある、付き合いたいんだけどって言われて、そんなこと言われても、俺告白とか、僕告白とかされたくない的な感じでふって振られるのがいいなと思って、そう
そこまでがストーリー
だ、はい、はい、そう思ってます。
ちなみにこの佐々木もやっぱりパコさんが全員作って
ますね。そうですね、
はい、はい、そうですね、うん、
まあでもとりあえず好きなキャラを
あ、はい、単純に好きなキャラクターだと多分こう、あの世界観的にずっといじめを受けている聖元さんが一番好きなんですけどただでもキャラデザ的な話をすると、うん、あの新次郎が一番好きなんです。あのそれはアニメとかのキャラクターデザインって一人じゃできないんですよ。やっぱり声とか全部が合わさった時にできるので、うん、そうなった時にあのこう演技が上手いとかそういうんじゃなくて、あのそれで最終的に完成されたキャラの声を聞いた時にすごいなんか脳がピリピリするような、あの、うん、すごいよくできたって思えるキャラがたまにできるんですけど、それが新次郎だったんで、あの勝井さんの声が当たった時にすごい感動したんです。う
ん、なんかね、珍しく興奮したなんかメールが来たもんね。
でも新十郎だなって思いましたよ。
うんうん、
確かに。
あれだって全部組み合わさった時にうまくいくのってもうほぼ発明みたいなものになってくるので、うん、その後に新十郎がすごいうまくいったんで、あれは本当に感動しました、ね。そういう意味では。
はい。
すごいですね。
親指が
そんな深い話じゃないですけど、ね、僕リエちゃんがやっぱり一押しです、ね、やっぱり
なぜですか、タイプですか。
タイプですね本当にタイプですね。いや、あの声優さんの話に戻ると、やっぱり山本さんっていう、うん、ほとんどあの他の作品あんまりやられてないというか、はい、新人に近い形の声優さんがやられてて、で、まあ、あの物語の仕組みもそうなんですけど、なんかこうみんなで一歩一歩なんか階段登ってる感じがすごい可愛いんですよね。
うん、育ててる感じが。
いや本
当に、ああ、じゃあきっと山本のぞみさんあれだね。親御さんの作品でまた次も使われる、
ね。山本さん、ね、山本さん頑張れ。応援してますよ。
応援してますよ。
俺も応援してます。
してます。してます。本当です。
いい子ですよ。すごく、うん、はい。
好きっていうところから始まってないのがすごい僕。すごい。
好きというところ。ああ、はいはい。
ね、インガロン見ていただくともっとわかると思います。
うんうんうん、
はい、
はい、ありがとうございます。
よし、デートは馬で来る。
馬で来る。気をつけないと。
馬で来る。デート馬で来るんですよね。
蹴
られたくはない。
蹴られた方がいい。蹴
られた方がいいですかね。蹴
られた方がいい。最後の一言が。
はい。
はい。はい、では続きましての質問に行きます。4畳半神話暮らしさんからの質問です。ありがとうございます。暗号ではキャラクター登場時に名前が表示されますが、名字がゴシック体で名前が明朝体になっていますよね。これには何か意味があるんですか。また名前の文字の色が白のキャラクターと黒のキャラクターがいますが、何か法則があったりするんでしょうか。毎回見るたびに意味深に思えてすごく気になっています。あと僕はこれからウィンガロンを見に行く予定なので、ここが注目ポイントっていうところを教えてくださいませんか。細かいところでも絶対探しますということで、ありがとうございます。
まあ、あのウィンガロンは全部見どころなんで、はい、全部見てください、ね。で、そうですね、あのキャラクター登場時に名前が出てきてる、やつは、まあ、あれはもともとその探偵ものなんで、まあ、主人公たちの名前はともかく、毎回ゲストのキャラクターが出てきたときに、まあ、せめてその分かりやすいように名前を出そうっていうのを最初に話をしていて、まあ、その中で、まあ、名字がゴシックって名前が明朝っていうのは、これも、 わゆる暗号の中で、実は暗号っていうメインタイトルもそうなんですけど、いろんなフォントの寄せ集めになってるんですね。で結構アナログなあの手作業で本当にいろんなフォントを切ってこう組み合わせたものをデザイナーのダンさんって方が作ってくださって、まあ、その流れの中で、読みやすい形でなおかつ複数の要素を用いようっていうんで、名前に関してはどちらかがゴシックでどちらかが明朝っていうのを、うん、まあ、アイデアとして提案したところを、まあ、ダンさんがそれをうまく、アレンジしてくれてて、なおかつ縦書きにしてきたのは彼女のセンスですね、うん、僕らの鉢は横書きだったので縦で上がってきてびっくり
かっこいいですよ、
そうですね、うん、で、あの文字の色が白か黒かっていうのはもうこれは逆に単純にそのキャラクターの時にどこに出すかっていう、うん、あの指定をした時にあの見えやすい方あの尊重してます、ね、まあ、そこはあんまり高速というよりは単に見やすい方ってことですね、はい、
これ私もインガロン見てきたんですけど、
はい、
最後のスタッフロールも全員こ
う、あ、そうです、
ゴシック明朝になってて、
これオープニングも全部そうですよ、
ああ、うん、なんでしょう、こうブワーって流れていくのが圧巻で、すごく不思議な感覚になりました、
うん、そうですね、あのああいうところなんか統一した暗号の世界観としてそういう風にやろうっていうのは言ってて、
俺どうなったの、
うん、
これパコなんだ
ね。あ、え、あれだよ。あの前2つと後ろ2つで違うよ。うん、あれ、あ、気づいてなかった？
気づいてなかった。
うん、前がゴシックで後ろ明朝になってる。うん。あ、そうだ。
パコで。パが名字で。コが名前。
え、何何？
パが名字で。
コが名前。
そう。
やっぱね。
うん。いや、あれ出てくるやつすべてそうなってるから、会社の名前とかも半分。
エンディングロールはね、超大変です。どこで区切ろうか。独断で偏見で区切って
ます。そうなんだ。あれはあれか、親分が発注してるから。
ボン
ズ
さんも
ボンズなんです。そうなんだ。ボンズなのか、ボンズなのか。
そうそう。奇数は困るね。確かにね。
そうそう、うん、困るんですよ。
スペース空けないからね、一応読める。
面白いですね、
はい、そんなことやってます、
うん、なんかちょっとこの暗号の不思議な世界観がここにも出てますよね、
うん、
はい、ありがとうございます。続きまして自慢の拳さんからの質問です。ありがとうございます、
はい、
暗号のスタッフさんは女性が多い印象なのですが、女性をメインにしてこの作品をやろうと思った理由などお伺いしたいです。
まあ、それはでもあれですね、実際にアニメーションに関わっている人でいうと大山さんの、ね、今回は
そうです、ね、
プロデューサーの思惑があるので。
そうですね、あの一番最初相川さんと水島さんで一緒にお仕事しようと思った時に、まあ硬派なイメージがあるので男性層が、まあ、ついてくる、来てくださるんだろうなとか思いながら、でもパコさん、コガさんっていう、なんていうキャラクターデザイナーを選んだ時に、そうか、やっぱり女性に受けないとダメだ
なるほど、
そうそう、いや、これは女性向けに持っていくべきだって思いまして、でちょうどスタドラやってる時にですね、伊藤さんとちょっとあのキャラクターデザインの伊藤義之さんと、
はい、
あのお話しする機会があって、でお話してるうちに、スタドラも結局その男性ファンもちろんロボットモナンついていただいたんですが、うん、それ以上に女性ファンが結構思った以上についてくださってて、でそれを話してる時にね、あのやっぱり女性向けにあの作る場合は、女性向けに限定したわけじゃないですけど、女性の方向性のファンを得るためにはやっぱり女の子が、都合を知ってる女の子が書いた方がいいんだよって僕にアドバイスいただいて、じゃあ暗号はやっぱり女性だっていう、まあもう本当そんな感じです。
そういうことを言っている伊藤さんがすごい想像できる
そんなところからスタートしました。
そうですね、まあ、まあ
女性一人すごい安定的な人いましたよね中身がすごい男性的な人が一人いたんです
誰のことですかね
俺分かったよ
すごい感性が男性だなと思って
、はいはいはいはい、そういうことがあったんで、まあ、女性向けの作品であるっていう、いわゆる考え方ではなく、あの、まあ、ほっとくと俺と相川氏は割とあの、うん、痛い方に行ってしまう人たちなので、まあ、それをソフトに表現してもらうということと、今回も自分でも実はパコさんの絵は僕はソリッドですごくスタイリッシュに作れるであろうと思ってたから、そこプラスなんか柔らかさっていうか表現の幅っていう部分で女性にやってもらった方が綺麗でかっこいい部分っていうのも出るんじゃないかなと思って、まあ言ってることわかるから、じゃあそれでやろうって実際に始めたって感じですね。うん。どうやってみて、女性3人と今言ってたけど。
いやでも女性のシーンをやってみて一番最初に来た人が男臭い方だった
、まあ、多分あれ、ね、聞いてる本人は分かるだろうね私だってね、
もういやまあこれでいくかと思いながら
3分の1に絞られました
そうそう、
はい、
はい、
ありがとうございます、続きまして不春さんが2つございます。
はい、
因果論を見ていないので映画と被る質問があるかと思いますがご了承ください。因果は何者ですかということと、第6話の最後で小説家の後ろにいた別天皇らしき人がいましたが、なぜあの場所にいたのですか、幻ですかということなんですけれども、
はい、
はい、まあ物語の、
まあでもこれはね、映画、因果論を見てくださいっていうのと、まあどこの、まあ、にお住まいの人なのかわかんないですけど、もう6話を見たってことはでも関東なのかな、もう多分誰だか分かってると思います7話の放送を見れば明らかになることなので、
あ、はい、
はい、
分かりました。ではここからはですね、因果論についての質問が来ております。まずはクニオンさんです。ありがとうございます。劇場で因果論を見ましたが、テレビ放送の途中に入れるのではなく映画として上映したのにはどういった意図があったのでしょうか。因果論の内容は本当にエピソード0話だったので、テレビ放送の途中の話でやった方がより世界観を理解できると思うのですが、あと劇場でパンフレットの販売がなかったのが残念でしたということです。
ありがとうございます。
もともと企画として今回その一緒にやらせてもらっているのが東宝さんという映画会社のメーカーなので、あの富士の山本さんの方から、いわゆる東宝と一緒にやるんだったらなんか映画的なことをやりたいなと。でそもそもがその11本のお話なんだけど、まあトータルでは13本ぐらいのバジェットにしましょうって言った時に、残り2本を OVA で出すのか、それともなんかそのビデオ発売する時にあのいわゆるなんだ特典映像的にやるのかとか、いろいろアイデアがあった中で、気がついたら映画をやろうみたいな。
あの気がついたら、
はい、あの映画をやろうとかあれだよね、あのイベント上映って最近よくやってるんですけど、ガンダムユニコーンとか、環境界なんかと同じようなシステムで、60分未満の作品は、イベント上映という形で興行を打てるので、まあ、そこに載せるという話になり、僕はテレビ放送が終わってからやるのかなっててっきり思ってたら、いつの間にかそれが映画テレビの公開前になり、それが今回の公開になったと、まあ、そういう意味では全てが計算づくではないんですね。意外といろんな事情がある中で、その残りの2本分というものをどういうふうに作るかっていうのは決まっていると、まあ、それをやりながらお話的にはこの時期にみんなに見てもらうべく、それに適したものがいいんじゃないかっていうんで、相川氏とストーリーを考えて、ああいうキャラクターたちが出てくる、ああいう話になったと。でそしたら、大体どの辺でできますかっていう、こうやり取りをしている中で、ちょうどテレビのエピソードでここにやった方が一番綺麗にはまるだろうっていうところでやったんで、まあそういう意味では例えばなんか成功したから映画になりましたとかではなく、もう本当に一つのプロジェクトとして、試験的に劇場を並行して走らすっていうことを現場としてはやってたっていう。だからこれで、まあ、今回本当にうまくいったと思うんですよ。あの見てくれたお客さんもすごく楽しんでくれてるし、みんななんでこれテレビでやらないのって、まさに僕らはそう言ってもらいたかった作品なんで、でもみんなそうは言いながらあの劇場に足を運んでくれてるから、そのメーカーさんが仕掛けたかったあのいわゆる形式もきちっとクリアできたし、テレビとしてもそれによってお客さんが帰ってきてくれてるっていうのがもうなんとなく結果として見えてるんで、まあうまくいったんで、今後もしかしたらこういうそのいわゆる映画とテレビが一つのパッケージになってるっていう形態はまあ増えたらいいかなとは思いますけどね。うん、
いやでもさっきあの水島さんがおっしゃってたみたいに、とりあえずまだ誰もやったことない試みだったとは思うんですよね。
はい、
あの放送中にあの、まあ劇まあ、イベント上映という名なんですけど劇場公開できるっていう、まあ、それはやっぱりあの初めてやるってことはやっぱり意味があるなと思って、しかもまあ、同じスタッフであのやりきるっていうところにやっぱりあの意味があるんだろうなと思って、まあ、そこを目指してやれてよかったなと思ってますね。
これ私ちょっと まさかこのエピソード0という形で放送前にやる予定があったっていうのを知らなかったんですよ。
一番最初はその、1話の前にエピソード0として、はい、あの何ていうんですかね、置いた方がいいっていうお話で進めていったんですけど、実はこの位置よりも実は5、6話見ていただいた後の方がより 視聴者とか見に来ていただいた人たちの心に刺さるんじゃないかなというふうな考えもあって、移動させていただいたっていうのが基本的なスタンスですね。東宝さんに無理言って移動させていただいたっていうのが本来因果論の置き所っていうところですね。
でもなんか絶天王とかの出たタイミング本編と考えると妙にちょうど良かったですけど、あれは狙い通り、
いやもう狙い通りですよね。
うんうん、
オープニング
でも、まあ、オープニングに絵入れたりとかね、エピソード的にここがハマるっていうのはもう本当に打ち合わせをしている中で、まあ、ここでやるのが一番効くんじゃないって言ったら、まあびっくりする
ぐ
ら
い効いたね。ドンピシャで
入
りましたね。
ねえ、よかったよ。
すごい綺麗な夏になってたと思いなが
ら、そういう意味では、なんだろう、計算通りではあるけど、計算以上の、結果は入れたなと思いますね。
今のこういったタイミングで、まあ、挟んだのは本当にベストだったっていうふうに今お伺いしたところですけど、
はい、
私自身も本当に因果論を見てよりアンゴがすげえ好きになったんですよ。
はい、
なんか今までが好きじゃなかったってわけじゃないですけど、本当に深い部分っていうか、信じるよっていうキャラクターが本当に掘り下げられて明確になってっていうふうに思った
う
ん、ですよね。
はい、まあ、割とそのアニメーションとかを見てる方ってその主人公が何をしてきたのかとかってすごく気にするんですけど、ただいわゆるその僕らは今回暗号の中でやってるそのミステリーにおける名探偵、探偵っていう人間は実はそんなに掘り起こさなくてもいいんですよね。毎度毎度事件があってそれに対してどういうふうな関わりをしていくか、でそこで書かれるのって実はゲスト側のキャラクターがどういう業を背負ってるかみたいなところが割とやっぱ小説とかだとフューチャーされるんで、だからキャラクターの立脚点っていうのは、まあ、ある種そのアニメーションをよく見ていてそういうのを知りたがっている人たちに、さっき言ったようにもう完全に別のエピソードとして劇場にかけるっていうプランニングだったので、だからそういう人たちが面白かったってくれてる口コミで結局みんなそれほど、まあ、因果論はいいかとか思った子たちがやっぱり見に行こうかなってなってるのはすごくこちらせは嬉しいなと。あ、みんなやっぱり真珠の過去とか知りたかったんだって。うん、まあ、映画の煽りがね、いやらしいよね、あれね。最大の謎があって、そんな最大でもないじゃん。俺は思ってたんで、これは良くないよ、そういうのって。いかにもここで見ないと何もわからないみたいな言い方は嫌だな、みたいなことを言いながら、あれは見れたんで。だから実際映画見ないでも、テレビ CM の暗号ってそれだけでも楽しめるんですよね、うん。うん。それは間違いないんで、ただ、見た人がそうやって見方が変わったっていうのは、うん、すごく僕らにとってもその同時にかけた回があって嬉しいなと思うし、
なんかそのミステリーっていう風に捉えて見てたんですけど、うん、それ以外の部分の方がずっと、うん、楽しめるんじゃないかなって思ってあれ変わっちゃったんですよね。
まあそれはそれで、はい、僕らとしても望んではいるところでは、
そしたら漫画も読んでいただけるとさらにきっと楽しいのではないでしょうか。
こちらにはニュータイプもちょっと持ってきたんですけど、
これもパコさんがねすごい頑張って書いてるパチパチしてるけど、
うん、うまいね、この人うまいね。
キャラデザが頑張って書いております。
うん、
ね、はい、今ニュータイプの方では、パコさんが、漫画を因果論の方を漫画化して書いてらっしゃる。
そうですね、これだからすごいのは、まあ、脚本の相川氏が漫画用に原作をきちんと書き下ろして因果論ベースに書いてるんで、そういう意味では細部ではかなり変わってるんですよ。
はい、
で、さらにそれを甲賀さんがネームに起こすという、パコ氏にこうパスをする作業をしてくれていて、でパコさんが、全て書いているということで言うと、うん、暗号チームがボーカリーをしていて関わってないな、監督と制作の方じゃない。僕はファンとしてもいいの面白いなぁ、うん、なんだこっちでやってもよかったんじゃないかみたいなことを言いながら、見ているお客、もう一お客さんみたいなところもありつつなんで、だから漫画っていう媒体に押し込むときに、そのフィルムでやっていて相川氏の方で漫画にするんだったらこういう要素って、まあ甲賀さんがその関わってるっていうことと、うん、パコ氏が最終的にフィニッシュするってことを考えると、うん、こういう風にした方がいいんじゃないかっていうのが彼の中でまたムクムクとこう出てきたんで、うん、今回こういうタッグチームで3人でやってもらってるんですけどね。
漫画の脚本もすごく面白いし、
うん、
パコさんが初めて漫画を描いたんだけど、うん、おいって感じだよね。
や
っぱりお前描けすぎだよ。
それを本人に言われてもっていう。
いやでもすごいいいよね、うん、
これはコミカライズっていうかちゃんと単行本になる。
あ、もちろんありますよ。
もちろんあります。
楽しみにしております、
はい、うん、まあ、今回その意味ではコミカライズもすごく恵まれてて、うん、あとニューペースの方でね、山田ゼータさんやってくれて、こっちもまたいい感じで、
ゼータさんも我々の、はい、お友達です。
だから、まあ、僕基本コミカライズはあんまりそのアニメの方で監修監修とか言わないで、その脚本、同じ脚本をプラットフォームにその作家性が出た方が面白いと思ってる方なんで、山田さんにはもう完全にそういうお願いの仕方をしていて、まあ、それともう一本ニュータイプに関しては、まあ、今回そのアニメ寄りなちょっと仕組みをやれるんじゃないかっていうことで、さっき言ったような座組になってたりとかして、うん、両方連載してるっていうのはね、うんうん、いいですよね。
マンゴーの多角的さっていうのは本当に新しいっていうか、うん、こっちも追い切れないっていうか、
まあまあでもそれは全然放送終わってからでも楽しめるのもいっぱいあるんで、
そうですね、
楽しんでもらえたらいいなとね。でそれでね、いっぱいいろんなものが売れて100本ってなったらパート2が作れる、うん、ぜひぜひみんないろんなものを買っておくれねえパコさん。
さあまたなんかジェイタさんともうまた漫画を描いてもらって、また違うハンターも読んで、いろんな感じ
で。ああ、いいね、うん。うん、どんどんね。
うん、だんだんちょっと時間が差し迫ってきましたので、はい、最後に皆様から一言ずつメッセージをいただいて、このインタビュー締めくくりとさせていただこうと思います。はい、じゃあ、水島監督からお願いいたします。
はい、まぁ、あ、こんな感じで割とスタッフは気あいあいと、それでいて、面白いものを提供しようということで、作品を作ってますんで、ぜひ、最後までご覧いただいて、まあ、漫画もまだこれから出ますし、ソフトの方も出てくるんで、まあ、2度も3度、味わっていろんなもんと見比べて、もう骨の髄まで喋っていただければと思いますんで、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
本当に今回アンゴに参加させてもらえてよかったと思っております。自分のポジションでできることは精一杯やってるつもりなんですけど、まあ、最後までもっと頑張っていきますので、皆さん楽しんでいただければ嬉しいです。ありがとうございました。甲賀です。
ありがとうございました。パコさんお願いします。
はい、ですね、このアニメはこうやっぱり どの要素を見るにしてもキャラクターを見る、見方自体はいろんな見方でいいんですけど、好きなように出ますけど、どの要素を見るにしても多分2回目3回目見た方が全然面白い。僕、まあ、普通のアニメは大体そうなんですけど、このアニメは特にそうだと思うので、まあ、何度も見てもらいたいなと思います。お願いします。アポでした。
ありがとうございます。
はい、
いいこと言って締めくくれよ。
そうですね、
ハードル。
いや、このメンバー のインタビューだったんで緊張せずにできました。
なんだよそれ。
はい、すいません、放送と並行するかのように、今まさに現場の方が、
はい、
ラストに向けてものすごい勢いで制作しております。とても楽しめる出来になっていると僕自身自負してますんで、ぜひぜひ最後まで楽しんでください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
今インガロンが絶賛上映中、我々も見てきましたけれども、本当にこれを見ることで、ノイタミナショップで行われているアンゴ店の、パコさんのイラストのセリフをいただくと、ビーフジャーキーのような本当に噛めば噛むほど美味しい作品だと本当に思っております。応援しております。今日は本当にありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
源氏と平氏が争っていた平安時代末期、武士団を集め合戦を制し、目指すは平家の打倒。戦国とは違う源平ストラテジー、 Windows 用歴史シミュレーションゲーム、源平騒乱将軍への道、サイフォン。
そこはに、
すごかったね。
はい、ちょっと本当にインタビューの中でも言ってますけれども、和気あいあいとした雰囲気にギャップに驚いてしまいまして、
うん、なかなかこう他のインタビューで聞けないような話が聞けたんじゃないかと思うので、
はい、
もうまさにこのコンビでセッティングしてもらった、こうね、ボンズの皆さん本当ありがとうございましたって感じですよね。
パコさんは本当にスカイプの向こう側からご参加いただきまして。
俺パコさん来るんだと思ってたんだ。
私もです。
うん、ちょっとびっくりしましたね。
まさかね、パコさんはこうリアル風森だったというデータの向こう側の。はい、
ね、
あ、本当に今回はありがとうございました。
映画の方もね、本当好評で、ぜひね、もうちょっとね、期間が短いっていうのと、ね、早くブルーレイにしてもらって楽しみにしたいですよね。
そうですね、これ本当に後から見ても面白いと思いますよ。
あれなんだみたいなことが分かりそうな感じですよね。
そうなんですよ。でもできればね、この作品テレビで放送中にですね、一緒に見てほしいなっていうふうに思いますね。
そうですね、
はい、
はい、ということでですね、
はい、
プレゼントがあります。
そうなんです、まあ、皆さんご想像いただいてるかと思うんですけれども、今回ですね、パコさんと甲賀ユンさんのイラスト入りの、サイン色紙を1枚ご用意させていただきました。
はい、
これ私も見てないんです。
まだね、できてないんだよね、実は、ね、
そうなんですよ。
パコさんほら、スカイプ越しだったからね。
はい、
回り回ってこちらに戻ってくる予定になってますんで、まあ、どういう絵柄なのかもまだ今のところは、
そうなんです、誰もわからない、
わからないっていうね。まあ、皆さんのこう暗号へのね、じゃあこう熱い思いを込めてメッセージをお寄せください。
は
い、
プレゼントの応募に関しましては、そこあにの公式サイト、そこあに .com をご覧ください。プレゼントの応募専用フォームを今回の暗号特集のページに載せておきます。皆さんからいただいた暗号への熱いコメントはですね、ボンズの方にこちらからお届けさせていただこうと思っております。
はい、ということでね、どしどしお待ちしております。
どしどしお待ちしております。
はい、来週の特集は、
はい、来週はただいま放送中のフェイトゼロを特集いたします。はい、
こちらもね、熱いですね。
そうですね、はい、まあフェイト初めて見る方でも見られる。
そうですね、私はフェイト過去の作品ほとんど見てないで、でもゼロは楽しんでますよ。はい、
はい、
ということでフェイトゼロへのコメントは、
はい、そこあに .com まで、そこあにサイト右側にあります投稿募集メールフォームはこちらから、こちらも熱いコメントどしどしお待ちしております。
はい、ということで、じゃあまた来週お会いいたしましょう。相手は私、クムと
那瀬ひとみでした。そこアニはサイフォンの提供でお送りいたしました。